みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、8月も最後の日曜日になりました。もうね、夏休みが明けて学校スタートしてるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい。
はい、今日はどういったお話になりますか？
はい。ちょうどその夏休みの間にですね、
はい、
アジア・オセアニア高校生フォーラムというのをですね、ずっとやってきてたんです。今年で9回目になるんですけれどもですね、
はい、
でコロナがあった時はオンラインでやってたんですけれども、それまでは3泊4日で、
はい、
17カ国の地域、まあ、国が16で台湾が地域なので、
はい、
17カ国地域の高校生、代表1名、それから県内の高校生各高校から24名、
はい、
それから県外は全国に応募しましてですね、5名参加していただいて、
はい、
まあ、全部英語でですね、
はい、
プログラムをやるというのがあって9回目、
はい、
で今年は4年ぶりに対面でですね、行われまして、ちょうど7月29日土曜日からスタートして8月2日の、水曜日までこれをやりました。
はい、これは英語合宿みたいなものなんですか？
英語合宿というか、いや、基本的には英語ができる前提なので、
はい、
みんな英語上手なので、要するにディスカッションしてですね、津波防災対策、環境問題、ダイバーシティ、教育問題と食料問題という分科会を作って、それぞれテーマに基づいてみんなでディスカッションして発表すると、
はい、
こういう
高校生がですね、
高校生ですね、
すごい。
そう、それでまあもちろんせっかくなのでですね、海外から参加した人は初日は和歌山城と県内の高校を訪問するというツアーがあって、
はい、
それから全体は次の日は高野山で研修ツアーをするということで、
はい、
これも和歌山にとってはね、高野山見ていただくのがすごくいいですから、
はい、
それからその日の夜に交流会がありましてですね、そして、3日目に開会式を行うということで、
はい、
ちょうど開会式は、まあ、私も主催者ですので、
はい、
英語でスピーチをさせていただいたんですけれども、で司会も全部高校生がやるんですね。
はあ、
でもちろん英語で、
ね、英語でね。
でさっき言ったその5つのテーマについて、4日目にみんなでディスカッションして1日でまとめて、
はい、
それを翌日も午前中はまとめて、そして午後発表すると。
は
そして夕方にレセプション、まあ送別会みたいなのをやって終わりということだったんですけど、で私もその開会式挨拶だけなんですけれども、
はい、
歓迎レセプションということで送別会あるんですけど、ずっと出ましてね、高校生の子たちと話したんですけど、
はい、
海外から来る子たちはもう英語は完全にできるわけですけれども、日本の子たちがものすごく英語が上手で、びっくりしましたね。今の高校生って、まあ、できる子が選ばれてるんでしょうけども、
はい、
県内からは12校ですね、
はいはい、
高校12校から来ていただいていて、文化会とか全体会で発表していただいたり、県外もですね、東京都とか岐阜県、
はい、
京都、高知、岡山から参加していただきましたけど、ネイティブかと思うような子もいましたね。
そうです、どうやって学んでらっしゃるんでしょうね。
いや、それでね、特に和歌山のね、高校の子がね、女性の女の方で、
はい、
明らかにネイティブに近い発音なんで、あなたは帰国子女ですかって言ったら違うって言うんです、
はい、
和歌山で勉強してますと。
うん、
でいわゆる英語の劇をするクラブに入ってるらしいんですね。
は、
英語の劇をするクラブなので自分で練習してるって言ってね、いやすごいですね今。まあいろんないわゆる機器とかもあるだろうし、道具もあるでしょうから、努力すればそういうね、できるようになるんですね、
はい、
私なんかは留学してさせてもらったからね、アメリカで3年生活しましたし、 大学で最後授業もしましたから、もうやむを得ずこう喋ったり聞いたりして、ようやくね、
はい、
ボトムラインにたどり着くわけですけど、
それまでの周平さんの英語力っていうのはちなみに
全くないですね。いわゆるあの受験英語はできましたけど、
はい、
まず聞き取れないし、喋ったり聞くことは全くできなかったんです
よ、
でも住めばね生活しますから
大人になってからでも
大人、ね、まあまあそのボトムラインですけどね、あの発音は和歌山弁なまりなんでろくなことはないんですけど、
そうなりますやっぱり。
いやいや、それがね、いや L とか R とかね
難しいですね。
難しいんですよこれがね、だけど和歌山の高校生が和歌山で勉強して英語が上手になるっていう、それとあとはあのどっちかというとやっぱり日本の子どもたちの女子学生比率が高かったですかね、
参加者の方ですね、
参加者の中にね。どうもあのいろんな私もイベントに出るんですけど、
はい、
女子学生が中学高校を見てるとですね活発ですし、だいたい生徒会長やってるのほとんど女子ですよね。
そうですか、今そんなに多いんですね。
男の子の生徒会長ってあんまり会ったことないですよね。で、あとブラスバンドがだって女子ばっかりですやんか。昔僕らの頃ブラスバンドって言ったら男性がやる、男子学生の、
あ、そうでしたか、
私も上等中学であのサックス吹いてましたけど、女性はブラスバンドじゃないですよね、合唱部には入るけども。今も歌ってブラスバンド全部女性じゃないですか、
そうですね、
うん、ドラムまで叩いてますからね、
かっこいいですよ ね、
かっこいいですよね。だってやっぱりね女子がはつらつとしてね、
うん、
だから来てる男の子は負けてませんでしたけど、だから人数的にはどうも、女子学生が多かったような気がします。で、まあ、あとはあの海外からの参加国もですね、
はい、
あのインド、インドネシア、オーストラリア、カンボジア、タイ、韓国、台湾、中国、ニュージーランド、フィリピン、ブルネイ、ダルサラーム国、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオスというような国でね、
はい、
まあ、そのうちオーストラリアとかね、ニュージーランドは英語国ですからね、フィリピンもそうですよね、
うん、そうですね、
うん、で英語上手なのは当たり前なんですけど、他の国の子も皆さん上手だったです、インドはねこれ第二外国語なんですよね英語って、実は、はい、だから日本と同じなんですよ、学校で学ぶ第二外国語としての英語なんですけど、まあ皆さん上手で、ミャンマーが今大変じゃないですか、
はい、
いろいろね、でもミャンマーの方は女子学生が参加してて、で最後レセプションの時にね文化活動でいろんなあの歌を歌ったりね、
うーん、
踊ったりね、するわけです、
はい、
それぞれ の、 あの国の、
で
ミャンマーのね代表の方はミャンマーに伝わっている操り人形、
はいはいはいはい、
操り人形を音楽に踊らせるっていうのを披露してくれて、それ素晴らしかったんです。で私も教わってね、
はい、
ちょっと動かさせてもらって、でなんとそのミャンマー代表の方にはその人形をプレゼントいただきましてね、
はい、
記念にどうぞ、
で
今知事室に飾ってるんですけど、
そうですか、
とてもあの嬉しかったですし、で皆さんあの明るくて、ただまあ、 あの今言ったようにラオスもこれから大変だろうし、
はい、
それぞれ大変な国から来て、カンボジアもねこれから大変、今大変なんだけれど、あのそういう国の子たちも目がキラキラ輝いていて、話をすると環境とか食料問題とか環境問題特にそうですけど、
はい、
自分の意見持ってはってね、堂々とあの我々大人ともこう議論ができるっていうことで、ちょっとそのしっかりせんといかんなと大人も、
はい、
いうことと、でまあやっぱりその3泊4日でずっと一緒にいるからみんな仲良くなっててね、その最後ねあるそのダンスを一人の方が披露した時に、
はい、
最初一人で踊ってたんだけど、これ多分あの指名し合わせて準備してたみたいなんですけど、
はい、
なんか合図したらほとんど全員が舞台に上がってみんなで仲良く踊って、ノリがいいんですね、高校生ですからね、
はい、
だからそういう時にまああのなんていうのかな、国も超えて、
うん、
みんながこう一緒になって、
そうですね、
でこれ私もね実は開会式の時のスピーチで言わせてもらったんですけど、
はい、
そのまあ、私もアメリカで暮らした時に最初思ったのは、まあ、違いがあるよねと、
うん、
国とか民族によって歴史も文化ももちろん言葉も違うわけですから違いっていうのがある、だけどそのもう少し突っ込んで仲良くなると共通点が見えてくるんですね、
はい、
共通のところが人間ですから、 で実は共通のところに目をやると、うん、あの同じ仲間だよねっていうか人間同士すぐ溶け込める。で私がアメリカに3年くらいした時にやっぱり一番思ったのは家族が大事とかね、
うん、
その生まれた町が好きだとかね、その友達を大事にするとかね、当たり前なんですけど、
はい、
それは外国の方も日本人も全く一緒だということに、まあ、あの肌感覚で分かる瞬間があるんですね、うん、だから、まあ、あのよくアメリカ人もこう Going my way でこう厚かましい人が多いみたいなイメージですけど決してそうではなくて、
うん、
やっぱりあの地域で尊敬される人は気配りができるしね、
はい、
あのそんなに強引に自己主張するわけでもない、
うん、
それも似てるんですね。やっぱり気配りしてあの相手を思いやるとかで、やっぱり基本はね、やっぱ家族を大事にするっていうところ、だからグッドスピーチで、だから皆さん、まあ違うところもあるだろうけど、この4日間で何か同じような、
はい、
部分を見つけてくださいっていうことをお願いしたんですけども、そんなこと言う必要もないんだけども、すごくこう仲良く、そうすると、まあ多分大人になってもなんか今 LINE とかね、
はい、
いろんなあの SNS のやり取りできますから、そのままあのお友達関係が続いていくと、そういうのはとても大事だなと思うんですよね。だから今あの宮脇さんの子供さんお二人いるけれども、
はい、ま
あ、できれば、まあ、だんだん大きくなっていく中で、こういうイベントがあれば
本当そうですよね、
参加させてあげて、まあ、ここで日本はこれからの日本全体が人口減っていって、先週、まあ、ベトナムの話しましたけど、もうあの国際的なあのアジアの経済力とか、あるいはアジアの人の力とか借りないと、もう国として成り立たないわけですよ、う
ん、はい、
経済力が落ちてるし人手が足りない、だからそういう意味でもあの、うん、日本という国境を取っ払ったぐらいの付き合いをしていかないといけないんで、はい、やっぱ子供の時からね、
うん、
いろんな国の人とその一緒にね、
はい、
行動するようなことをやっていけば本当にあの友達になって、かつ、まあだからそんなことしてたら戦争にならないと思うんですよね、
うん、はい、
うん、ちょっとナイーブな言い方かもしれませんけど、だそういう民間のいろんな付き合いして、まあ大体どこの国の人も一緒ですよね、
うん、
あのともかく家族を大事にして、
はい、基本的な部分は一緒ってことですよ ね、
でそういうのをちっちゃいうちから子供の時から、はい、そのやっていただくという、まあ、それを和歌山県があのもう9回提供してるっていうのは、本当に先輩方には感謝をしたいと思うし、これ実は日高高校の校長先生が日高高校で始めたんですよ、
はい、あ、そうです
か。それを県で引き取ってやってるんで、日高高校 の、 あの作った方にも感謝申し上げたいと思います。
そうですね、ありがとうございます。これから10回11回もずっと続いていっていただきたいですね、はい、はい、ありがとうございました。今日はアジアオセアニア高校生フォーラムのお話を振り返ってお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。